ということで ねもうあっという間に、今年最後の放送ということで、
本当だ
早いですね本当にね
年末
まあミュージックソンもね終わりましたからもう今年も大体終わりかなっていう感じですよね。
そうですね、こう仕事を軸にね
そうそうそう
季節を感じてますから。
そうだってミュージックソンが終わったらちょうど1週間で年明けなんですよ、毎年 ね、
そうですね。
だからまあ今年は正月特番私担当してないですけど、まあ担当してた時はもう あと1週間やなっていう感じで ね、区切ってたわけなんですけども、ミュージックソンの話はね本編でさせてもらうにしても、ね、私結構食わず嫌いってね、まあ、誰しもあるのかなっていう、まあ、今年振り返ってなんですけど、見て思うんですよ。なんかこう印象的にね、印象でこう、あこれは食べたくないなとか、嫌いかなみたいな、一回食べてよくなかったから苦手だなみたいな、まあ、誰しもねそういうものっていうのはあるのか、
ね、
中川さんねトマトはダメでしたっけ。
生のねトマトはちょっと
ダメ。生のトマトだからサラダのトマトね。
そうそう、でも最近はねなんか食べられるものが結構多いというか、ちょっとこれ苦手だなと思ってたものでも、食べてみるとあ大丈夫だなっていうのが多いですね。
あの野菜なんかも味変わってますからね、品種改良で昔とは比べて全然味がね
美味しいから、
そうあの甘くなったり癖がなくなったりとかね、どんどんしてますんでね、まあ、トマトなんかもそういうことあるのかなと思うんですけど、私も一つそういうものがありましてね、実は長年この、あこれはと思ってて食べてなかったもの、食べたことなかったんですけど、ね、
食べたことがなかった、
食わず嫌いですわ。だから、あの私シーフードヌードルが食わず嫌いで、
あんなにカップヌードル食べるのに。
だから僕はもうカップヌードルはもう普通のカップヌードルかもうカレーヌードル、
あカレーは食べてるの見たことある、
それ以外はもう食べなかった、
シーフード食べなかったです。
25年来だからカップヌードル食べ出してから1回も食べたことなかった、今年初めて食べたんですよ。
またどういうことで。
いやどういうことで、別によしカップヌードルあのシーフードヌードル食べるぞみたいな、そういう決意があったわけではないんですよ、なんとなくね、シーフードヌードル食べてみようと思って。
へ
というのは私ね、あのカップヌードルに入ってるエビがね、
小エビね
嫌いなんです、昔から言ってますけど
あれだけ捨ててる。
そう、それは変わらないんです僕ねあの昔からで、あのその関係でね、あのエビが嫌いということは、ああいうものが入ってるであろうシーフードヌードルは僕は受け付けないなと。
それはもう絶対入ってますから。
そうそう、
A に書いてありますもんね、あの
そうよ
こんなですよ、
そうそうそう、と思って、まあ、子供の頃から、まあ、一切シーフードヌードルだけは口をつけずにここまで来たんですけど、まあ、先日なぜか、もうシーフードヌードル食べてみようと思って、なんかシーフードヌードル
心境の変化
は、ね、心境の変化
ですわ、あったんでしょうかね、
でシーフードヌードル、まあ、食べてみたんですよ、そしたら、エビ入ってなかったんですよ。
嘘、なかった、
エビ入ってないな、あれ。
私ずっと入ってると思ってました。
いやイカとかね、タコとか入ってるんですよ。
そっか、エビは入ってないんだ。
エビ入ってないね、あれ。
じゃあチェリーさんがあれを食べるべきだったんですよ、
そうなんですよ今までだ僕ほんまね、あの選択肢がほんま単純なとこでね、例えば昼飯食べに行こうと思ってもね、今日はあっさりしたいなっていう時は回転寿司、ね、今日はがっつり行きたいなって時は王将、ね、今日は時間ないなっていう時は吉野家って、大体この3つなんですよ私の外食の選択肢って
パターンがね、
もうその時間ない時は吉野家ね、もうその3つしかとにかくないんです選択肢がね。だからそういう中で、だカップヌードルも今日はあっさり行きたいなっていう時は普通のカップヌードル、ね、今日はがっつり行きたいなっていう時はカレーヌードル、カレーヌードル もしくはビッグ、ね、そういう感じやったんで、今回初めてね、今年新たにもう35歳ですけども、初めてシーフードヌードルっていうね、さらに新しい選択肢が入ってすごくね今年は充実した1年だったなっていう。今はだから僕シーフードヌードルむっちゃ食べてますよ。
へ、
3日に1遍ぐらい食べてます。
そんなペースで食べてるんですか。
何にでも合うし、
好きですね、
おにぎりにも合うし、
そうそう、でも合う合う、
でだしが効いてるでしょ、でそのチキンにも合うしね、七チキンにも合うから、すごくね今シーフードヌードル重宝してます。
へえ、よかったね。
極端な男なんです参りましょう、せーの、らしくあれ。
今回のテーマは創立60年、新たな出会いに向かって、第33回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい
よっ、
ということで、マイクで直撃、ね、教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは中川とんみアナウンサーの素晴らしい日常、噛んでるな、素晴らしい日常じゃんじゃんご紹介します。
思ってないこと言うからです、
ね、ちょっとね、あのブルースタジオね、マイク変わったんですよ、この M ソンの前の日ぐらいに。
そうそう、急にね綺麗になって、
あのニューマイクに、
ニューマイクですよこれ
で、実はそのニューマイクになる前に、もうブルースタジオのマイクの 1,2,3,4 のスタンドの長さがちょっと短くなったんですよ、
これね、そうそう
その関係でちょっとね あの音の調整がねちょっと変わったんです。
そうなんですよ、
ね、で今まで多分ね僕技術の判断としては声でかいやつが大きいからちょっと短いやつにしたろうっていうことやと僕思う。
あーそっか、うん、ちょっともし近づくわけ
で、ね、そう近づき癖がある人も多いから、ね、で地声が大きいから、うん、ほんでちょっとね性能のいいマイクになったっていうこともあって、
あそっかあのそういうこと
なんね、おそらくそういうことかなと僕は踏んでるんですけど、
ね、なるほど。
でもちょっとそれでね今あの音の合わせ調整がね、うん、いつもと同じ感覚でやるとちょっと違い若干違いますね、
うん、で私なんかはそのみんなの中では、うん、あんまりね大きくない方ですもんね。
普通ぐらい
普通ですもんね、
う
ん、
普通、うん、小田川さんとかやったらガッと下げる、
すごい
声量だ。平坂さんとかもガッと下げる。
やっぱりね、うん、ね、小田川さんもちろんですし、あと声量があるあの歌歌ってらっしゃるから平坂さんとかもやっぱりね。そうそうそう、でしそ丸さんとかもやっぱりね、舞台で
話して
あでーの時もすごい張りますから、
うん。まあそんな放送で言いませんけどね。
まあ挨拶ぐらいですね。
そうですね、冒頭だけですけどね。はい、まあそんなことはいいんですけどね。
そ
う、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます。
はい、
さあ今週は
もうね年末だなと思って。
そうですね、うん。今年も残すところあと2日ほどですか。
そうですね。
ね。
であのミュージックソンが終わって、うん、でちょっとね笠野さんとご飯食べに行きましょうみたいなことになって、
はいはいはいはい、
行ってきたんですよ。何がいいかなと思いながら、うん、私あの一応こう24時間のメインランナーというのをやらせていただきまして、
うん、そうでした、チャリティーミュージックソンでね。
そうなんです、
12月24日から、
で正午からスタートして正午までね、うん、まあ行きまして走り抜いて、はい、
どうでした。
若干ちょっとこう朦朧としながら、
うんうんうん、
あの何がいいかって言われてパッと思い浮かばなかったんです
よ。笠野さん優しいからその誘ってくれ
る
のよな。
そうで、これにするあれにするってこうね、はいはい、選択肢もいっぱい用意してくれる。
優しい先輩。笠野さんなんかあれやな、朝爽やかなジュース持ってきてくれたりね。
そうですよ、
なんかこう僕らにない気遣いを持ってる人よね。
本当にだからそういうところは私ねあの勉強させていただかないとなって思ってるんです、
ね、
未だに何もできてない。
いやいや何をしゃいますや
ろね、何の心配りもできない。いやいや、でどうするって言ってもらって、あ洋食行こうって。
あ洋食、ほうほう、
あの行ったんですけど、うんうん、その前なんかそばを食べるかどうかみたいな話をされて、
なるほど、
そばもいいけど、でもそばもねもうすぐ食べますもんね、
年末にね
年越し食べますもんねって、はいはい、でよくよく考えたら1週間あるわけですけどね、
うん、あもうすぐ中でもね
そう、そば、
まあでもそばの気分じゃなかったわけでしょ。
そう
で、まあ、
結局そういうことだったんですけど、うんうんうん、で洋食を食べにね行きまして、うん、でその洋食店では、うん、ランチで10食限定の、うん、ヘレカツと牛ステーキのセット、
ヘレカツと牛ステーキのセット、なかなかのセットですね。ボリューミーでしょ、いいですね、
なんか豪華でしょ、
豪華やわ。
10食限定なんです
よ、うん、
それが1000円ぐらい、
うん、いいですね。
で他にも1000円ぐらいのランチがわーっと、はいはい、レギュラーメニューで、ね、はいはい、で私はその10食限定が気になったので、うん、いいねみたいな話をしていて、店員さんが来ましてね、うん、どれしますか、10食限定ですけどこれ、うん、
ありますか
ありますかって言ったら、うん、あと1食ありますって言われて、はいはい、でも笠野さんもそれが気になった。
あーなるほど。
でも私も気になった。
おまあ、
であでもここは笠野さんにと思ったら、笠野さんが先に、うん、いやいやもう今日はね頑張ったから、うん、あなたこれ食べなさいって言って。
なるほど、
すごい優しくないですか。
優しいね
そんな限定のね、うん、もう自分も気になっているランチをね、はい
は
い、
譲ってくれて、
譲ってくれるんですよ。
あ優しいわ、
優しいなと、うん、でまあ、食べながらいろいろお話ししてるんです
けど、もうお話ししたでしょ、たっぷり本番8時55分からもういいでしょ話は、寝なはれ帰って
こんなことあったねとかね、あとは、まあ、あんまり関係ない日常の話、
そうでしょうね
中心に、話をしましてね。でもこっちもなんかこう応対がちゃんとできてなかったんじゃないかなと思って、
笠野さんに対して。
そうなんですよ、なんかそれがすごい申し訳なかったなっていう思いが、
そんなことないでしょう、
ずっとありますね今も。
いやもうそんなこと忘れていいでしょうそれはそんなこと気にしてる場合じゃないでしょうよ
もうね、うん、それを考え出すと本番もあそこがやっぱりこうだったのかなとかね、気になっちゃうところありますけどね。
あそうですか、僕らもう全部忘れましたよ、
ミュージックソンのこと
何も覚えてない、
すごい、
一切覚えてない去年のミュージックソンも覚えてないし、
そうそうそれはねなんかね、ありますね。
そうでしょ、何も覚えてない、もう
どうだっけみたいな、
そうそうそう、もう全く覚えてないですね何ももう反省もしませんし反省もしない代わりに自己肯定もしないです。
うん、
あ俺あそこうまいこと言ったなとかもうそれも やめます
ないです、
その代わり反省もしない、どっちもしない、だからプラマイゼロなんです。
ゼロプラマイゼロ、すっきり
すっきりニュートラルでやってます。
そうですよね、 それがいいですね。
そうですね、もうくよくよ、番組的には良くないんですよいいところは伸ばしてね、うん、悪いところは、ね、減らしていくっていうのがもうこうセオリー、
改善して次にもっと生かしていくという、
ね、うん、だからディレクターとしてはそうしたいんですけども、うん、もうリポーターとしてはもう知らん、う
ん、知らん、はい、知らん
知らん
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 聞いたことある
し、ね、
やめてください、
これ大阪支社のね支社次長ね、ベテランの
ね、ありますけれども ね、はい、そんな感じです
かね。そんな感じでね、ご飯もいただいたということで、
はい、でも本当にありがとうございました。
ありがとうございました、ご協力ね、ありがとうございました。それでは参りましょう、浦和歌山放送ニュースミュージックさんスペシャル和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆるミュージックさんの出来事をご紹介します。5連発、
うん、なんだろう、5連発、
うん、うん、まあ、バックスクリーン3連発っていうのはね、1985年の4月に、うん、甲子園球場でね、うん、巨人の牧原投手からバース、掛布、岡田の3人がですね、うん、3人連続でバックスクリーンにホームランを放り込んだという、これがまあ有名なね、あのバックスクリーン3連発ね、1985年のお話でございますけども、
うん、すぐ出てきますもん、
ね、すぐ出てくるんです、
1985年みたいな、
そうそうそうそう、もう第2の山田正人さんになろうかな、語りで何でも、
ぜひやってください、
ね、やろうかな、
はい、和歌山でまず、はい、
堤ディレクターのメール5連発っていうことで今回ですね、はい、ミュージックソンのディレクターがですね、堤ディレクターこと T ディレクター
で、ね、言っちゃってる、
で堤ディレクターはですね、もともと制作、もともとはまあ報道が長くてね、でその後、制作ディレクターやってて、で10年ぐらい前にね、営業へ、
はい、
移って、でその後報道でデスクやって、今まあ両方面倒見てると、ニュースと制作とね、で今回まあ久しぶりに、ミュージックソンのディレクターを担当ということで、基本まあ戸惑い続けた、あ、どうしよう、もともとどうしようっていうのが口癖のディレクターなんですよ。でね、その次ディレクターが前日か前々日ですかね、社内で一斉のメールが、あるんですけどね、いわゆるメーリングリストみたいな、でそこに台本とか送ったりするんですけど、
そうですね、皆さんで見てください、
台本完成稿です、送ります、ベン、ちょっとしたらこっちが完成稿です、送ります、ベン、やっぱりこっちでした、ベン、もうこれで3回ぐらい送ってるんですよ、
送ってます、
おいおいと思ってた、まだこっちが完成稿、ベン、結局5回
そう、最後の方は、これが本物ですって書いて
今まで何やったんや、
何だったんだろうみたいな、
一体どんな訂正が行われたのかって、パッと見たらさっぱりわからないんですけど、どこで何の訂正があったのかっていう、
ね、開業とかかな、なんだろう
な、ちょっとわからないんですけど、それがごく短期間、短時間の間に
5回
届いたんで、堤さんのメール5連発っていう、
ね、面白かったですね、
面白かったですね、さあそんなミュージックソンなんですけども、和歌山を核としたエール交換、ミュージックソンのね、いろいろ肝はあるんですけど、やっぱり声の握手ということで、
はい、
日本放送のね、スタジオ有楽町から呼びかけてくるわけですね、
もう各局でね、これがだから同時に流れるわけですね、
そうそうそうそうそう、やっぱりそこがね非常に大事な部分で、和歌山放送のニュース原稿によると、和歌山を核としたエール交換が行われたと
書いてましたね、
声の握手だったんですが、実態はですね、あでーって言ってその由来を説明してるだけで終わっていったっていう
僕のギャグですって言ってね、
でそうそうそう、で北山ね、キスマイフットツの北山さんが、いやこれね、バグモンの太さんにねメール言われたんですよと、あそうですかって、でなんかビビンバがどうたらこうたらって言うたら、じゃあありがとうございましたおーいってミュージックスの話何もやってへんがなんて、
アデしか伝わらなかった、
でも師匠のアデというギャグについてはもう非常に、PR できたかなっていう、
そうですね、
でよう考えて今までなんで和歌山って言ってたやろ自分のギャグあんのに、
本当ですね、
一切言わなかった
でしょ、言わなかった
ですもんね、和歌
山って
言ってましたからね、
今年は、あれをやめると、
やっと
事前にね、
あ決めてたんや、
やっぱり今年も和歌山って言うんですかって聞いたら、いやもうやめますねみたいなことになって
はい、はい、
あそうなんだ、じゃあ何を言うのかなってちょっと気になってたんです、
なるほど、
で、もちろんこちらでも事前にね、あ和歌山の情報は
そうです、ね、調べてね、
調べて、で今年はこんなことありました、とか、
大体パンダの話が9割5分なんですけど、
そうそうそう、パンダ、パンダで、
あとパンダと気温で押していくんですけど、
そうそう、パンダと気温です、それはもう準
備してたんで、来年
もそうですよ、多分そう、で今年はね、もう最品もニュースとしてはもう大きかったですし、
トップよね、そうよ、
もうこれ言おうと思って、私もなんか何回か和歌ぐらいは
入り込もうと
はしてたんですけど、アデで押されまして、ありがとうございましたって
煙山アナウンサーがね締めていったんです
、すいません、
でもねそこで巻いたおかげでね後半時間余ったんですよ、
そうですよ、あれはね和歌山のね巻きですよ、
そうよあれね林明リポーターの話する時間でしょ、いや実はね今大型新人の林明リポーターがね今外回ってるんでしょバッシーとって言ったらね これもやっぱり ROK で聞いてるね、小橋川アナウンサーとね、
う
ん、杉原アナウンサーも知り合いやから、これ喜んでくれるわけよ。
あっと思って、ね、小橋川アナウンサーだなみたいな、ね、
そう、うん、これ心のエールが交換できるの、 OBC の技術の人とも心のエールの交換ができるのよ。そう、うん、あれへんがアデーで終わってもったんや、でまあ和歌山を核としたエール交換なんです。これ西日本中心で、東北局が今後は課題かなっていう、こういかにこう東北 IBC 岩手放送、はい、ね、それから、東北放送ちゃうわ、どこやったかな、IBC 岩手放送、
北海道、
うん、ね、あとまあ RFC とか、うん、この辺の局との この交流をどうしていくのかっていうのが、
うん、そうですね、
まあ、今後の課題かなっていう感じですかね、う
ん
う
ん
う
ん、ね、つないでいきたいな、
ちょっとまだこことは全然その心の交流がね、やっぱりアデが全然浸透してない、
ね、すいません、
まずは村上弘明さんに挨拶行くとこから始めたら、
そうですね、挨拶したいです、
ね、はい、ということで、あと平井さんの活躍っていうね、
うんうん、
今回のミュージックスはやっぱ平井さんの活躍が目立ったなっていう、
いや本当そうですよね、
前日のラジオカフェ、うん、
23日の、
こってり出演でミュージックソン25日の、
はい、
ニュース5、はい、こってり出演、
うん、
はい、そして間のファッショナブルナイトにも出演、
そうなんですよ、
こってり、
ね
ね、カーペンターズはいい声してますねって言ってました。今年のオークション、
はい、
ね、パームシティのオークション、
オークション
なんですけどね、はい、何から始まったかっていうね、その最初の商品の話、
あの1品目だけやっぱりあの、
うん、放送されるんで、
放送はあるんですけれど、
例年そのヤクルトタフマンが
かな、あるいはポテトチップスなのかな、
でその話早苗さんにしたらね、あの一品目選んでるのは私じゃないと、
あ、早苗さんじゃないんですね、
ディレクターが選んでるんやと、
へえ、そうなんだ、
そうで、ディレクターがなぜかヤクルトタフマンを出してくることが多いっていうのが早苗さん情報やった
の、う
ん、
タフマンでまずこう景気づけですね、
景気づけっていうね、うん、でやっぱ多分その並んでる来てるお客さんの層を見て多分決めてるんでしょうね、
なるほどね、
タフマン喜ばれるんちゃうかっていう、
うんうんうん、
で今回はですね、なんと、
うん、
日清カレー飯からだ、
そうなんですよ、
いや斬新、まあカレー飯自体はねまだ新しい商品なんで、
でカレー飯の紹介からね、
そうそう、
まずありました、
長かった感はありましたけどね、その紹介の下りが最初のオークション始めるまでに7本ぐらい喋ってたんちゃうかなと思うんですけど長いなと思いながら
そう、ね、やっぱりね、お客さんにしっかり説明をしてからあの商品を
競
っていただかないといけないですから、
で6個入りをね400円で、安いが
な、なんと
安いがな、
ね
え、落札した人、うちの奥さんも実は行ってたんですけど、
うん、
ちょうどね1時と3時のオークションの合間に行ったんですね、でまあ子供もねあれちょっと待たされへんから、
ね、
結局オークションはもう、参加せずに
参加はできなかったんですね、
帰ったという残念で、僕も落札してほしかったんですよ、
カレー飯、
まあ僕はビール希望やったんですけどね、
うんうんうん、
ケース、
そう、他にもいっぱいね、なんか ね、お得なお値打ちな
食料品がね多いんですけど、
う
ん、
ね、
チャチャチャチャリティーミュミュミュージックソンということで、
はい、
今回まあアーティスト陣もですね、いろいろミュージックソンに、まあ当然ミュージックなんでね、ご協力いただきまして、ウィンズ平坂さん、
はい、
ゲストとで一曲歌っていただきましたけども、
近鉄百貨店のところでね、
何歌ってくれんかなと思って聞いてたんですけども、あの名曲、情熱をなくさないでよ、チャチャチャチャリティーミュージックソンということで、
これもう事前に、今回はもうチャリティーミュージックソンバージョンでお届けしますと言われてからじゃあ始まって、
チャンチャンチャンチャン、
どこで聞こえるのかなと思ったら2番で登場しました、
はい、あのパターンいいですね、うん、交通安全っていうパターンもあるんですけどね、
そうですね、いろいろ
いいです、毎年来てもらったらどうですかね、このパターンで ね、
そうですよね、
今回だからそのトンペイさんもそうなんですけど、皆さん良かったですよね、
うん、
ミュージシャン勢がやっぱり非常になんか安定感があって、うん、面白いし、トークも
やっぱりそうそう、ね、生歌も聞けるし、
そうそう、歌もいいしね、良かったです、土山さんの M さん、
はい、土山さん、
ない今回大活躍で、
いや、今回ちょっと土山さんは、
え、なことないですよ、土山さんだってあれですよ、バッグとポールのタオルオークションで出品してました、あ、弁天町へ、
あ、
土山さん弁天町のオークションで、バッグと、ポール・マッカートニーのタオルを出品、
そうなんだ、うちもなんかそんなのね、
やります、
やったらいいかもしれません
ね、
まあ、今回あの若近広場ではですね、うん、藪下さんの、
ギター、
お品が、
お、そうなんや、
面白いね、キーホルダーとかね、なんかグッズを、
いいですね、
はい、うん、
やっぱりかからず、
うん、
リクエストということ
で60曲ね、
かかるか、そんなもん、うん、
まあ思ってました、
分かってますよね、
うん、
かかるはずがない、
ごめんなさい、
でも夜中の3時から1時間は結構かけたんですよね、は
い、結構かけましたね、
ほとんど喋ってない、そんなこともない、
まあどんどんかけましたよ、
うん、
割とな
んか中川さんの声が録音かなと思ったんですけど、その前には使えてるなっていう感じの録音やのに使えてるなっていう斬新ない
やもうだから
普通
3時4時の雰囲気出して
る、いやいやおかしいやん生でねあの声やったら分かんないけど録音で使 作ってるって聞いてたのにえらいなんか疲れてるなと思って
あのね、
なんかね、なんで疲れてるのあれ
生放送の直後かなんかだったのかな録音がね、
なんかすごい気だるかったですよ、
あ本当ですか、
斬新やなと思いました、
すいませんでした、
録音でこのテンションはなかなか斬新やな、
ちょっと、まあ、お休みの方もね、あのちょっとうとうとしながら聞かれてる方もいらっしゃるかなと思って、あんまりハイテンションはしない方がいいのかなとかいろいろね
考えて、
まあ、考えた結果、まあ、あすいません疲れてただけだ
と思いますね、疲れて
ましたね、すいませんでした、
小田川さん、ゲゲゲの鬼太郎の主題歌生き物係でありがとう
すいませんでした、
ゲゲの鬼太郎
女房で、
ゲゲの女房
ではというね、指摘がございます、
ごもっともで、
はい、おっしゃる通りでございます、
はい、小田川さんお好み焼きも食べてましたしね、
うん、
司のね
やっぱりねあのすぐに感想を、
お
いしい、
おいしい、
おいしいって言ってました、うまいって言ってましたね、
したね、
なんか久しぶりにね、食べたって言ってましたよ、
そうですか、やっぱりほな小田川さんにも出てもらわなきません、毎回ね、
僕こういう粉物とかね、大好きなんだよっていう話も聞けました、
そうですか、
ファンの皆さん覚えておいてください、
そうですね、小田川さん結構何でもねこれ嫌いだってあんまり聞いたことないですもんね、ないんです
けど、特にねあの粉物は好きらしいです、はい、
オレンジクリスマス完成、
はい、歌です、
深夜の部ね、
はい、
オレンジクリスマス
名曲、
タイトルさっき決まってたんじゃないですかこれ、そんなことない、
なんか途中で突然出たんですよそのワードが、
なるほど、
私本当にその皆さんちょっと3人で打ち合わせみたいな時があって、はいはいはい、私ちょっと外に出て別の準備してたんですけれども、その時に言ってたのかもしれないんですが、
はいはいはい、
私ちょっと本番で初めて聞きまして、
なるほど、
もうあれにしようって言って服部さんが、オレンジクリスマスや
っ
ねえ、おーと、
ねえ、まあ懐かしい、その歌聞いてて思い出したのはね、やっぱりちょうどそれこそ10年ぐらい前のミュージックソンでね、津山さとみさんと津山さんの旦那さん のコンビラストクォーターが一曲歌って終わったでしょ、
はい、
もう覚えてないですか、
そうか10年ぐらい、そうですね、
あれを思い出しましてね、懐かしいなと思いましたね、あの時のディレクターも堤さんやったなと思いましてね、
あそうでしたかね、そうそう、その時も確か和歌山のアーティストの皆さんがいろいろ出演してみたいな感じでしたかね、そう
な
んです
よね、時間なくなってきたな、詰所は司
詰所、
ということで、今年もですね和歌山市園部にあります広島流お好み焼き司さんでね、チャリティー焼き、焼かせていただいて30何枚出たという、
34枚、
ね、
はい、
いうことでありがとうございました、なんとあの宮上アナウンサーも登場、
そうですよ、
ね、
ご家族で和歌山に来られて、
かなり和歌山放送関係者が集合していたという、小林睦郎さん、勝田
さん、スマルさんも
本番終わりのビールを飲んでましたね
もうすぐにねトナカイを
脱いで司へ駆けつける、ね、
楽しそうでしたね、
楽しそうでしたね、毎回ね、
私一回もそう行ったことがな
くて、俺も一回見たことないよそんな、
そう、リポートとしては行ったことがあるんですよ、確か、
はいはい、
でもそこでゆっくりじゃあっていうのがまだ
ないので、毎回ここにいてますから、
ね、ここ大体スタジオにいるので、
はい、ね、楽しそうでした ね、
楽しそうです
ね、あれでもいいですよね、毎回あそこでね、
うんうん、
みんなが集まって、
そうそう、集まって年に一度のこともありますしね、
時間なくなってきたんですけど、中川さんの、恋人がサンタクロースうまかったっていう、
そんなことないでしょ、
でも、モノマネは下手だった
っていうそうそうそう、ちょっと滑りましたし、
大滑り、ダダ滑りで中川さんのユーミンモノマネ下手すぎ説、
急なんですよ、だから、打ち合わせないですからね、
打ち合わせでも歌真似って書いてたやん台本にね、
それでも私は振られると当然思ってませんから、
ま、そうやね、なんでユーミンのモノマネなん
分かんない、突然出た
もっと得意なやつしてください、
何にもなかったんです、
あそうですか、そして最後ですけど、かなり遅い、
遅かった、
河合アナウンサーのツイート実況が1日遅れで意味がないっていう
ツイート実況してくれてるんだ、
してたんですけど、タイムフリーで聞いてやってるんで全く意味がなかったっていう、
でもありがとう、
ありがとうございました、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。